Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは国際政治学者の浅井信夫さん、そのパート3です。日本と世界のこれからは。
Let's get knowledge with fun.
ガマダ県がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは国際政治学者の浅井信夫さんです。今回はアスキー新書から出版の著書、日本の本当の順位、世界レベルで見た我が国の姿を踏まえつつお伺いしてますが、今後、日本が国際社会の中で、尊敬されて、かつ我々自身、日本国民も満足する状況を作り上げていくためにどうしていかなきゃいけないですかね。
今までの日本人の、国際社会における日本人の欠点とされてきたことはもう一つ確実にありますね。それは物をあまり主張しない、喋らない。もう沈黙は金ですよ、で、これはですね、いろんな面で現れてくるわけで、これも比較すればわかるんですが、例えばインドという国。私インド2年間暮らしてましたけれども、インドの人というのはものすごく主張しますね。戦後独立した国ですけれども、植民地から。でも、戦後早くからですね、国連を舞台に大活躍してきた国ですよ。ネール首相って人がいましたね。で、ネールさんの下で国連大使をやって、後に外務大臣もやりましたけど、クリシナ・メノンなんていうこの政治家はですね、国連で一言発言すると、社会のいろんなところで新聞のトップになったものを一言発言しただけで、それほど発言力があったんですね。で、やはりそれはインドという地位が、そうさせたということもありまして、戦後は冷戦時代ですね、アメリカとソ連陣営。お互いにこう陣取り合戦やってる。その中で日本なんかはアメリカについた。他の国はソ連についたと。こういうような感じになってた中で、インドはどちらの陣営にも属さないぞと。そして、いわゆる中立というか非同盟主義を掲げてですね、非同盟の国で一つの勢力を作ったわけですね。で、エジプトとか、ユーゴスラビアとかですね、そういう国々と非同盟勢力を作って、それが世界の平和につながると。単に米ソを対立して、そのどっちかにつけばいいという、そういう問題じゃないだろうというですね、非常に明確な概念を掲げましてね、それを現実に実行したわけですよね。ですから国連でもそれを強く主張するし、それから、国連にいろんな機関がありましたね。例えば、国連の宇宙平和利用委員会とかですね、宇宙空間平和利用委員会。こんな壮大なテーマですよ。早くからインドはそういう委員会に入ってるわけですね。あるいは軍縮委員会。日本は最近軍縮委員会に入ってますけれども、ずいぶん後のことですよ。インドはもう戦後間もなくそういうところに入ってですね、積極的に世界平和のこと、宇宙まで含めたですね、平和のことをですね、考えて、それを説明し実行するという、そういうことをやってきたわけですね。基本にあるのは何かといえば、自分で考えるかどうかですね、個人として。自分で考えて、その考えをうまく説明するかどうか、人に理解されるように説明して、説得力を持てるかどうかという、そこのところが、これからの課題なんだろうと思いますよね。これからっていうよりはもうずっと課題だったんですが、まだまだ足りないと思いますよね。
なるほど、いかに主張するか。
まずその前に自分の意見を持つことですね。いくら外国語ができても、英語がよくできても、英語でじゃあ何喋るのって、中身がなければ喋ることないわけですよ。
そうですね。
ですから、日本でいろんなテレビが、街の人にインタビューして聞く場面見ててですね、日本語で聞いて日本語で答え求めてるんだけれども、きちんと答えられる人が非常に少ないですね。すぐ口に手当ててみたりですね、意味のないことを言って笑ってみたりですね、そういう自分の考えがないわけですね。自分で考えるという、そこからスタートしなくちゃいけませんね。いろんな問題について。
そこが最大の問題点。
と思いますね。
なるほど。
だから、一つ経験があるんですけど、私が大学の教師だった頃ですね、 まあ、提携している外国の大学に、こう、毎年留学生を出すんですね。
はい、
大学の費用でですね。その学生を選ぶという、その選考をやったことがあるんですよ。それで、二人最後に候補に残ってですね。それを私は三人の教官が面接して選んだんですけど、一人はものすごく英語ができる。もうペラペラ。もう一人は英語はとっとととしてるんだけれども、丁寧に説明する。いろんな角度から一つの問題を、で、私が主張したのはですね、外国行けば日本のことをいろいろ聞かれると。その時に、あまりぶっきらぼうに答えてね、スラングなんか使ってですね、かっこよく、簡単に答えるようなそういうこと人よりも、とつとつとしてるけど、丁寧にいろんな角度から説明する、そういう人の方がいいんじゃないかと、私は主張したんですね。ところが、まあ、英語を専門にしてる先生はですね、やっぱり英語の上手い人をこう出そうとする。で、その、もう一人先生はですね、外国人がいたんです。その外国人は私の意見に賛成したんですね。やっぱり外国も大事だけど、それはそこそこできればいいんで。あとは何を喋るか、いかに喋るか、そこが大事なんだということを、彼も言ってきて、2対1で、私が推した学生が当選していったんですけどもね。ですから、まあ、単に言葉の問題じゃないですね、こうなると。普段何を考え、自分がどういう意見を持っているかということが大事になってくるんですよね。
なるほど。いかに自分の考えを持つか、そこですね。そこが、まあでも日本人としての、大きな課題であるということなんですね。
だから政治の問題にしろ社会の問題にしてもですね、いろんな人と話してて感じるのは、どっかで誰かが言ってたことだなということ、ユニークな意見がなかなか出てきませんね、そういう時に。あなた自身が考えた意見ですかとこう聞きたくなるぐらい、ありきたりのですね、どっかで聞いたような、そういう話をする人が非常に多いですよね。自分で考えてないっていうことですよね。オリジナリティっていうかね、自分の独自性、それが非常に大事にされますからね、国際社会では。
はい。なるほど。そこが一番求められてるということですね。また、この本で紹介されているデータを見ると、今、世界が抱えている問題点も浮き彫りになってくるわけですけれども、ランキングとか今の国際情勢を踏まえつつ、国際政治学者として浅井さんがお感じになる、今の、この世界が抱えている課題としてはどんな
のか。このランキングの中でね、平和度っていうのがありますね。
平和度。
平和度。
はい、
平和の度合い。
どのぐらい平和なのか。
日本は結構高いでしょう。
そうですね。
5位。
はい。
先進国の中では相当に高いでしょう。
そんなに平和なんだと。
日本の上位にいるのは1位からノルウェー、ニュージーランド、デンマーク、アイルランドと。
まあやっぱイメージ的にこう、ね、平和そうな感じですけどね。
平和そうな感じなんですね。はい。その中で先進国として5位日本が入ってる。日本の下の方もフィンランド、スウェーデン、カナダ、ポルトガル、オーストリア。まあカナダが、先進国かなというぐらいでですね。これは日本は非常に高いという印象を受けるんですね。そういうふうに見られてるわけですよね。ね、
でもなんか我々の皮膚感覚からすると昨今結構いろんな危険な事件も多いし、いろんな意味でそんなに平和なのかなっていう部分はありますけどね。
確かに社会で起きる殺伐とした事件っていうのは、我々は非常に感じやすいんですね。身近に思う。ですからおっしゃるようにその皮膚感覚としてはそんな平和かなと、危ない国になったなと思いますけれども、世界全体から見るとそういうふうには見られてないということですね。日本はやっぱりこれは戦後戦争にもね、直接参加したことがないし、自衛隊出しても民生道路工事とかですね、そういうところでやってきて自分が銃を撃ってというような、そういう戦争はしてこなかったわけですよね。そういうイメージがやはり通用してるんだろうと思いますね。これ非常にこれは日本として大事な財産だと思いますし、私は特にその辺は強調したいと思いますよね。ですから日本が初めて自衛隊出したのはご記憶のようにカンボジアですよ、
はい、
カンボジア行きましてね、日本の自衛隊は道路工事やってたんですね。でも危ないからといって日本の自衛隊の駐屯地のそばにフランスの戦闘部隊がいたんですね。日本の自衛隊が危なくなったらフランスの戦闘部隊が助けに来るという、こういうふうな仕組みを作ったんですね。それほどまでして歯止めをかけてたんですね、日本。それで結構評価を受けてきたわけで、そういう形でやはり民生分野にですね、力を込めていくと、それが国内紛争をですね、国内の不満を解消してですね、人々があまりこりもしないで生活 できるような、うん、そういう状況を作ってやるっていうのが、これはまた平和につながるわけですよね。だからそういう面で日本が果たす役割は、非常にそこに強みが出てくると思うんでありますね。
なるほど。
まあ、その今は、テロとの戦いとこう言いますけれども、まあ非常に曖昧な言葉ですけどね、テロってなんだっていうことになると、これ定義がもう100以上あると言われるぐらいですけれども、まあその場合にも、テロと戦うのは力でもって潰すのは難しいよと、結局彼らが持っている不満をいかに解消してやるかと、そこが大事なんだということは言われるんだけれども、それを積極的にやろうという国はまだ少ないんですね。日本はそれできるわけ、実績もあるわけですよ、今までですね。だからとりあえずそれは武力で、抑えようというそういう国があってもいいんだけれども、それだけでは解決できないんだと。最後のところはその民生のところでですね、人々に満足感を与えないと、これは不満収まらないんだと、そういうことはやはり日本はよく分かってるし、そこで日本の役割を伸ばしていくということは可能だと思いますよね。
まあ、それこそがやるべきことだし、で、やれるという、そういう周りの評価もあるであろうということですね、このね、ランキング見るとね。
それは平和度という評価につながってるわけでね、第5位ですからね。
そうですね、これは本当に誇るべき。
と思い、財産ですよ、
財産ですね。
ただまあ、国際関係ですからね、いろんなその力なりが働いてくる、要望が寄せられてくる、期待が寄せられる、日本もグラウンドに出て、野球やれよというような圧力も来ましたね。そうするとすぐ、まあ自衛隊武器を持って出てくかというような議論も日本国内で起きますけれども、それはしかし究極的な解決にはならないんだというね、そういう議論もやっぱりしていかなくちゃいけないと思いますよね。
そうですね。まあ先ほどのお話をお伺いしていると、ちょっとね、北風と太陽みたいなね、そういう、思いはしますけど、やっぱり日本の役目としては、その北風をビュービュー吹きつける方向性ではないんだと、いうことはやっぱりちょっとね、
それは戦後やっぱ戦争で負けてですね、戦後60年間培ってきた日本人のですね、ある意味での、まあ、あの好みって面もありますよね。もう戦争嫌なんだよという好みもあるし、同時にまた大事なあの日本に期待される役割もあるんだというですね、そこはもう自信を持っていいだろうと私は思ってますね。
なるほど。
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション。国際政治学者の浅井信夫さんを迎えしてのパート3をお送りしました。ぜひパート4もお楽しみに。また番組のホームページ www.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。